魔法の小箱。こんにちは。日曜日の午後2時からお届けします魔法の小箱、パーソナリティのドリンです。この番組は様々なゲストとのおしゃべりで日曜の午後にほっと一息つけるひとときをお届けします。魔法の小箱とはオーブンのこと。粉、砂糖、バター、卵、生まれも育ちも違う素材がオーブンに入ったらほっこりスイーツになって出てくる、そんな魔法のようにこの番組も何かがふわっと生まれる時間になったらいいなと思っています。お茶でも飲みながら最後までごゆっくりお付き合いください。この番組はあなたの暮らしにクラスプラスする株式会社クラスプラスの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオからお送りいたします。改めましてドリンです。それでは早速今日の魔法の素材であるゲストの方をご紹介します。神戸を中心に本当に様々ないろんな活動をされていて、同じこの神戸スタジオのパーソナリティでもあるつながりの花を咲かせる沖縄こと川田照義さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今日の魔法の小箱のお菓子ですけれども、フィナンシェをご用意しております。どうぞ召し上がってください。
ありがとうございます。あのフィナンシェ大好きなんです。
よかった。あのフィナンシェってフランス語で、まあ、金融とかいう意味なんですけど、その形はちょっとオーバル型っていうなんですけども、あの金塊の形で作られてることが多くて、それであのなんかフィナンシェっていうふうに言われてるらしいです、という説が有力らしいです。
なるほどね、
はい、
美味しいです。あの思わずもう全部食べてます
どうぞちょっともぐもぐした
甘くて美味しいですね、
ありがとうございます。
そんなにしつこくない甘さです。
よかったです、はい。でね、あの今日早速お話を伺っていきたいと思うんですけど、あのテルさんと私のしか知り合ったの、まあ、約1年前になりますよ ね。この夢の種放送局の開局10周年のパーティーがね、戦場パーティーがあったんですけど、その時に同じテーブルになったんですね。
そうですよね。
そこからなんかいろいろ写真撮ったりおしゃべりするようになって、そこからの お付き合いといいますか、はい、ね、このスタジオでお会いしたりとかなんかいろいろって感じで、でもあの、まあ、テルさんってお呼びしてるんですけど、テルさんがすごいいろんな活動されてるので、はい、あのぜひこのゲストにお越しくださいというお願いして今日に至ったわけです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
あの本当ね、戦場パーティーでね、季節してもうフロントのところでね、あのもうなんか関係者かと思われるような感じで二人一緒に並んで写真撮ってましたね。
はい、本当あれからね、1年の早いなと思うんですけれどもね、はい。で、ちょっとね、今されてる活動とかも、こう説明いただきたいんですけど、ものすごくたくさんあって、でもともとは普通にサラリーマンをされていて、
そうですね、
はい、で、リタイアされてからいろんな活動を始めたんですか、それとももう働いてらっしゃる時からいろいろ、
どちらかというとね、もう働き出して、てる間もずっとそういうボランティアは、やり続けてたんで。
そうなんですね、は
い、たまたまちょっと思い返してみると、やっぱり小学校の時ボーイスカウトやってて、で小学校6年から30近くまでね、ボーイスカウトって、リーダーもやらせてもらってたね。
いますね、その子供たちを引き
連れて、ね、だからよくね、福井が来てね、どこにリーダーおんねんとか言ってここそんな感じで、もう子供たちと遊ぶの大好きで。
あ、そうなんですね。じゃあやっぱりそういうところからなんていうんですかね、こうずっとつながってるものがあるって感じですね。
そうですね。
はあ、なるほど。で、いろんな活動されていて、なんだろう、一言で言うと、よく生きる実践というか、7世代先の子どもたちにより良い社会を残したいって、そういう思いで、トランジションタウン神戸って、これ立ち上げられたりとかして、ゼロ円食堂とかね、いろんな活動されていて、なんか こっち側に行くそのまあボーイスカウトはあったとしても、うんうん、こういう活動をしていこうみたいなきっかけになったのは 何が一番最初になりますか。
ありがとうございます。やっぱりねコーチング、うんうん、要は巨人の星でね、はい、星ヒューマーじゃないですけども、うん、どつき回されてやるやつじゃなくて本当に相手の話を聞いて、はい、で相手の可能性を信じて関わっていくってやり方なんですけども、うん、そういうのをちょうど2000年前後でね、うん、コーチングって言葉を知って、
はいはい、
ほんで、まあ、その本をたまたま本書店で見つけてね、うん、中読ん で、うん、で同じ職場でねその人が本当に仕事を辞めて次なんかやりたいっていう時は、うん、しっかりお話を聞いて、うん、もしそうが本当にその人のためになるんだったら喜んでお、
うん、
おっしゃるという、うん、そういう上司のね、うん、関わり方っていうのが書いてあって、うん、でもこれ企業でやると誰一人おらへんようになるんちゃうとか思って
で微妙ですけど、
うん、そうかっていうので当時大阪にいたんですけど、うん、東京でねそういう研修が、うんうんやっとこさ2001年ぐらいから始まったと思うんです。それに参加させてもらってそれがコーアクティブコーチング同じ、うん、だから聞き手と話し手がいつでも変わる、うんうんうん、同じ態度で、うん、意図的な共同関係ということで、うん、相手のことを本当に信じて関わり続けるっていうコーチングを、ね、勉強させてもらってそれがやっぱりベースですね。
なるほど、はい、昔はねティーチングって言ってこう教えるってこうしなさいああしなさいっていうのがそれがコーチングに変わってきて、
はい、
まあその相手も答えを知っているみたいなところから、うんうん、こう教えるのではなくっていう、ねうん、考え方っていうのが本当最近でもいないのかでも2000年ぐらいからも、ね、関わってらっしゃるっていうこと、はい、
ティーチングになるとね、うん、先生とか、うん、その上からね、うん、教えるっていうパターンがあるよ、ね、
覚えなさいっていう
感じなんですけどね、うん、でももともとその人にはその人の答えをちゃんと持ってるっていうことを信じて関わり続けたら、うん、その人の答えが出てくる、
うん、そうですね。
でそれでその人らしく行動できるっていうのがねすごく素晴らしいことだと思います。
なるほど、はい、じゃあまあそれがきっかけになってでまあ、いろんなところにこう、ね、手を、はい、広げていく、ねまあ、行かれるわけですけど、
はいよく生きるツアーっていうのがありましてね、
うん、
でそれがイギリスとフィンドフォンっていうところへ行くと、
うん、フィンドフォンっていうのは
ね、イギリスで言うとですねよくスコットランドってありますよ、はい、上の方にね、はい、だからその上の方の国会とか、はい、なんかそれに近いところにあるのがフィンドフォンっていうんで、うん、なんていうんですかねある意味
イギリスの中の一部なんですか。
そうです。
の名前
はいところなのね地名です。でトットネスっていうのも都会のねどっちかというとロンドンに近いんですけども。
あそうなんですね。
でいずれも最初からね、うん、そんなエコビレッジを目指してたわけでもないしトランジションタウンっていう、うん、そういうこう持続可能な街づくりを考えてたわけじゃないです。たまたまそこにいる人たちが自分たちで苦労してこんな風にしたらもう少し住みよしくなるよなっていうのでやった街がフィンドフォン・トットネスっていうことで今も世界的に有名にな
ってます。イギリスは結構そういうの進んでます
よね。進んでますよね。
ピーター・ラビットの場所を残そうとかね、なんかそういうのとか、うん、もう早くから取り組まれてるなっていうイメージがあったので、
うん、そうですね。だからイギリス行った時もね、はい、飛行場にね、うん、ウサギ走ってんです。嘘やろだから本当にいやもう走ってました走ってました。
あそうなん
です、うん、どんな感じでした。
あ、まあ、でも自然いっぱいっていうことなんですね、うん、
はい、
でそこに行かれてその持続可能
な、うんですね、
そういう取り組みについていろいろ学ばれて、はい、そこから
まあ、神戸に戻ってきてね、で聞くとなんか神戸でそういう持続可能な取り組みっていうのはね、うん、やりたいっていうので何人もトライしたんやけどうまくいかないと、
うん、
で3人ね、うん、やりたいっていう人を集めたらできるというんで、うん、まあ、たまたまねその一緒に行ってたトランジションタウンを見に行った連中で神戸の人もいたし、うん、でそうじゃないフェロシモっていうね神戸に企業がありますけども、はいはい、その辺の関係の人とかっていうのを巻き込んで、はい、で立ち上げた、
立ち上げた、
うん、だからもう全然規則とかなくてね、もうやりたい人がやりたいことをやりたいだけできる、うん、そんなバーです。だからもう上下でもないしっていう感じで、はい、
すごいすごい活動的いらっしゃる、うん、でまたすごく聞きたかったのが、
はい、
アマゾンに行ってたんですよ ね、
はい、
このちょっと私の手元には今ちょっとその写真集という
のが
あるんですけれども、
ね、はいはい、
熱帯雨林の、ね、先住民の方々、
はい、
アチュアル族っていう方々がいらして、はい、ちょっと私は全然存じ上げなかったんですけど、ここの暮らしぶりのところに日本から ツアーで行く、
はい、そうですね。もともと私が関わったのはセブンジェネレーションズ、うん、7世代先考えようというのが日本の団体でしてね、はい、それの、まあ、親っていうかアメリカがベース、うん、サンフランシスコが本拠地なんですけど、うん、パチャママアライアンスと、パパママじゃないですね、うん、パチャママっていう太陽というかなとかそういう形のね、エクアドル その南米のところなんですけど、で、まあ実際にエコツーリズムというか、うん、本当に自然に優しい、うん、ツアー で、うん、でまあ、外貨もその向こうで落として、うん、で現地の人たちが持続可能な生活ができるようなことをしようっていうことで、うん、最初は助けようとしていったらしいです。ところがね、はい、本当に私たちを助けてくれることもありがたいんだけど、うん、それ以上に、うん、あなたたちがいる現代社会の例えばアメリカとか日本で、うん、今の生活をしてたら、うん、地球って持ちますかねっていうのが逆に、う
ん、痛い、耳が痛い、
うん、ですね。でそこで、うん、いろんな交流が始まって、うん、もうだいぶ私が行ったのは2019年でしたけども、うんうん、それまでに3回ぐらい行ってますし、うん、で去年も2025年に、うん、女性ばっかりでそのツアーが
この奥地に、
はい、
うわ、でもなんか、はい、ね、もう普通にこう日本に住んで慣れてたら、うん、便利なのは当たり前だし、
はいはい、
ね、清潔なのは当たり前だし、こう何でもこうお金出したら手が入るけど、はいはい、本当はどっちが幸せかって言ったらよくわからなくなる感じですよね。
だから本当にね、最初に行くとまず、うん、現地の方が住んでる、うん、吹きさらしというか、うん、柱が4本立っててね、もう全部どっからでも見えるんですよね、うん、でただ高い貸し切り、ゲスト用に、
はいはいはい、
で現地の方は皆さん下土間に寝ますから、で、まあ、赤ちゃんなんか多少高いところに寝てるんですけどね、
そういう、なんか一番私虫が気になるんですけど
ただね、うまくできててね、うん、自分たちの集落がある、まあ、30人ぐらいが一つの、うん、はい、テリトリー作ってるんですけど、はいはい、その周りにはね、虫除けの木がちゃんと生えててね、
虫除けの木、うん、アロマ的な、
そうそうです、で、ちゃんと寝るとこも、うん、そういう高い貸し器になってて、うんうん、中にね暖炉みたいなのがあって、はい、そこで火を一晩中燃やしてるんです。だから、まあ、蚊帳みたいなやつをしてたら、うん、全然虫来ないです。
へえ、暑くないんですか。
全然ね、言ったように基本高知のとこもあるし、あ、下のところね、運河のところはそんなボンボン燃やすわけではないんでね、すごく、はい、快適に過ごさせて
ます。なんか困ったことは、なんか一番困ったことって何ですか。
あ、やっぱりね、うん、トイレがね、日本ではね水に流すっていう言い方しません、神とかね、
はいはい、
あそこではやっぱ神は別にね、ちゃんとこう、うん、他のところにバケツに入れると、
うんうんうんうん、
なんかそういうないですし、うん、ましてアマゾンですから、うん、水洗なんかないですよね、
うん、
やってたのはね、やっぱり川の水直接だとね、うん、やっぱり汚いらしいです、うん、いろんなものが入ってるから、
だ
から
川の水が汚いから、
そうそうそう、だから泉の方、はい、ちゃんと湧き水があって、ね、
はいはいはいはい、
そこからずっと汲み上げたやつをタンクに溜めて、はい、でそのタンクが大きいタンクがですね、うん、時間来たらいっぱいになるからバシャーとひっくり返って、
は
あ
は
あ、でそれをまたタンクみたいなところに入れて、うん、でそれで水をこう給水してました。
へー、すごいな。なんか夜とかいろんな鳴き声が聞
こえた
イメージ、
もうだから私カエルの鳴き声とかね、うん、大好きなんですけど、
あ、私もそれは好きです。
好きでしょ、うん、まあ、動物っていうと鳥なんかはね聞こえましたね、ただ言われてるように、うん、海外の方、特にアメリカの人なんかは、うん、あんまりそういう動物の鳴き声とか嫌なんで、イヤホンっていうか耳のね音を塞ぐものをつけて、うん、
確かにちょっと気になって、今のガサって言ったのなんだろうとか気になったら怖くて寝れないかもしれないとか、
まあでも本当にね、ちゃんとこう安全も取られてるし、
そうなんです
ね、はい、私はもうボイスカウトもあるんでしょうけど、うん、そういう野外でねするのは慣れてるから、もう平気で寝てましたけどね。ただ、
はい、
はい、どうぞ。
あ、どうぞどうぞ。
あれですか、女性陣は服を着替えるときに、うん、やっぱりもうほんまに見えてますからね、
うん、
だからそこはちょっと困ってたみたいですね、
うん、
はい、
あ、ちょっとこう隠
れない、そうそうそうそうですね、はい、
一番こうカルチャーショックというかショックを受けたことは何ですか、はい、
ね、うん、地図が、ね、ありましてね、うん、はいはい、日本だと当然南極が上ですやんか、
うんうんうん、
で北極が下でね、
そうそう、
ところが向こうの地図はですね、北極が え、あ、逆だ、南極が上で、ね、うん、あ、私逆言ってましたね、
逆言ってましたね、
はい、南極が上
上の地図、
ね、
逆さまですね、逆さまにした感じ
感じですね、うん、だから日本なんかもこう反対になってて、ね、うん、
北海道が下になってるっていうのが、はい、南半球だからそういうふうな地図な
んですね、ですね、はい、
あ、
だからそういう見方でいくと、うん、あの本当にあのアジアの人、東南アジアの人、うん、それから、ヨーロッパの人たちは自分たちは上にいるんだっていう感じ、うん、でも本当はそうじゃなくて、うん、中南米の人、それからオーストラリアの人たちは自分たちが上にいるんだという、ね、うん、それぞれの立場がある見方があるんだなっていうのは ね、うん、地図を見せてもらって
確かに
っていうのはちょっとひらめきましたね、う
ん、なんか自分が思ってるのが、あの日本で見る地図はね、日本が中心になって、うん、あの北半球が上っていうのが普通ですけど、うんうん、そうじゃないところもいっぱいあるので、うん、まあ、なんかね、自分が普通だと思ってたことが別に普通じゃなくてっていうのは確かに、ね、外に出るとよくわかりますよ ね、
うん、さっき水戸さん言ってくださったね、こちらではねスーパーがあってね、現代社会の方ね、うん、何でも買えるって言ったけど、うん、現地 のお母さん方に聞くと、森に行くと何でも揃ってると、大きなスーパーがあるよと、
なるほど、しかもタダで、
うん、
素敵
ってな感じの話もありました。
なるほど、はい、じゃあちょっと間挟みまして、また後半もお話を伺っていきます。はい、
夢の種。
はい、じゃあ後半もちょっとお話伺っていきたいんですけれども、
はい、
今ねパーソナリティとしてテルさんもされていて、うん、つながりの花を咲かせる沖縄っていうあのパーソナリティ名でね、
はい、
あ、ちょっと番組名か、
番組名ですね、
うん、でされてるんですが、はい、これあのゲストの方っていうのはやっぱりさまざまな活動でお知り合いになった方が中心な感じですよね。
そうですね、うん、あのだから今もう本当70になるんですけども、今年ね、うんうん、70年間通じてきた友達っていうんですか、
う
ん
う
ん、
うわすごい、はい、70年ですか、
もう
0歳から
0歳からだからあの小学校の時のね友達もあの来てもらったし、
そうなんですね、
はい、であのコーチングでもう本当、2000年からずっとなってる連中とか、うんうん、でつい最近のね人たちも、うんうん、というような形であります、う
ん、素敵ですね、はい、いろんな方のその活動で、はい、本当につながりの花を咲かせたいっていう
ね、
ね、常にそれを思われて、今あの一番、まあ、たくさんあのされてるんですけど、うんうん、こう活動として力を入れていらっしゃる、うん、まあ、ちょっとこのパーソナリティ以外でっていうところで言うと、ね、
はいはい、
どういうどれが一番な感じですか。
あの一応ですね、たまたま、うん、あの2020年から、はい、あのもう6年あ今度7年目になるんですか、うん、あのコミュニティサポートセンター神戸っていう、
はい、
あのちょっと震災神戸の大地震ね、はいはい、時で、立ち上がって水を配ったり、うん、あの食事をサポートしたりする部分が今32年目になってるところ、うん、でそこ あのボランティアで、ちょうど六甲道に、
うん、
あの大和公園っていうところがありまして、はい、神戸市の公園なんですけど、はい、初めて公園の上にそういう NPO の施設を建てさせてくれると、75平米なんですけどね、でもちゃんと毎月賃料もお払いして、うん、でそこの自分たちが使えるスペースっていうのを作って、うん、でそこであ のコーディネーターとか言ってね
コーディネートはコーディネートみたいなやつですね、
あのまあまああの本当にあの地域共生拠点ということでいろんなグループを立ち上げたり、それからあのお困り方とかなんかで石垣の清掃とかそういうのとかもやりつつですね、
うん、
あの地域密着、うんうんうん、まさしく地産地消でね、うん、何がやれるかなっていうのを模索。
じゃあその活動自体はもう震災後からずっと続いていたってこと
ですね。そうなんですよ、もうやってます。だからもう本当に兵庫県下では、うん、その CS 神戸っていうのは一つ本当に大きな核みたいになってますね、うんうん、はい、
やっぱりね続けるってことが大事ですよね。
おっしゃったですね。
なんかねその時で困ってる時、まあ一番最初はね、うん、やっぱりその困ってる時に急にパッとできるのはもちろんなんですけど、うんうん、ずっと続けていくっていうのが、うんうん、やっぱり大事なんだろうなってすごく思います。
おっしゃったです。あの、うん、さっきのねアマゾンのやつも、うん、最初はだからあのアメリカとかそれから、うん、あの日本から助けに行くって言ったんだけど、うん、逆に今あの、うん、彼らからいろいろ教えてもらってね、うん、本当に現代文化っていう形でそれが現代の価値っていうのが自分たちにとって幸せなんかとか、さっき言われたね改めてと
本当そうですよね、うん、なんかあの人間ってこう破壊していくばっかりじゃないですか、うん、でもそうやってこうちょっと破壊するけど、うん、また返せるし、うん、みたいなこうそのなんて程度、
うんうん、
がこううまくいってるところっていうのはこう学ぶべきところこと多いですよね、うんうん、ついねこっちは使う使う使うで使う、ね、ゴミはいっぱい出るし、
おっしゃ
る
とおりです。
なんかね、なんかこうバランスが悪くなって自然はどんどんなくなるし、ね、みたいなところが、もうちょっとこうそろそろ真剣に見直さなきゃいけないんじゃないかみたいな、そういうね時代になってきてますよ ね。
まさしくそうです。だからもっともっとっていうことでね、うん、そうそうやり続けてって、うん、もうおそらくサチュレーションしてるはずなんだけど、うん、まだもっともっとっていう話ですね。
そうそう、もっともっと求めるとね、いつまでも幸せにならないみたいな ね、かありますよ ね。
思わずあの、うん、もともとはというのでもっともっと書いてほしいなと思ったりして。
なるほど、
はい、
うん、はい、でも本当7世代たちの先の子どもたちの社会って も、うん、もう想像ちょっと怖くてできない
ぐらいなんですけど。いやいや、でも、ね、昔はね50年ぐらいでしたでしょ。今100歳やから700年ですよ。そういうことはもう半世紀超えですね、
うん、
だからそういう意味では SDGs でね、うん、あのサステナブルな社会を作ろうって、はいはい、2030年って言ったけど、はいはい、とてももうゴールは難しくて、
そうですよ ね、
後ろ倒し、うん、じゃあどうするかやったらやっぱり自分自身を変えていかなかったら、うん、もうそんなハード的な部分でねどうやるよりも、うん、まさしくインナー、うん、自分の在り方、うん、心構えっていうところを変えていくことによって、うん、
すごく、ね、一人一人がね、
あの変わっていくっていう、うん、それこそインナーデベロップメントゴールっていう IDGS とか、
うん、
で今もう本当に言ってるから今一生懸命やってるのはリジェネレクション、リジェネレクトっていうなんか横文字ばっかり出て恐縮なんですけど、要は再生可能っていうかね、
うん、
だから今までのような持続可能ってのは平坦ですよ、
うん、
もう現状維持って、うんうん、でも現状維持でもうどうも追いつかなくなってるんだったら、うんうんうん、必要ないものはもうやめていく、
うん、
でもっとちゃんとできることはもっと上げていくっていうふうにしたらという話、ね、う
ん、なるほど。なんかあのね、SDGs とかもこう最初出てきた時はみんなこう喜んで使ってたけど、本当にねそれ持続させることも大事だと思うし、うん、なんかそれは流行り廃りにしちゃいけないなとちょっと ねするんじゃないかなとなんとなく最初出てきた時から思ってたんですけど。
あ、おっしゃる通りです、
ね、で、はい、これできるかなっていうのももちろん、ね、あの項目の中にはあるし、なんかあの私一人がどうこうしたところでってみんな思ってると思うんですけど、でも結局一人一人が、ね、うん、ちょっとしたことを変えていかないと何も変わらないし、本当に持続ができないですよね、
うん、そうそうです、うん、あのさっき言われたね、続けるっていうことがどうしたらできるかですね、
うん、そうなんですよね。すごいそこになんか真剣にあの、ね、取り組んでいて、すごく学びもされてるし実践もされてるしというところが素晴らしいなと思うんですけども、
あの
いつもあのテルさんとこうやり取りするときに一番最後に顔晴れって
で書いてですね、
私最初これ頑張れかなと思ってたんですけど、
もともとはね頑張れの、ね、進化系です。だから頑張れったらこうほら、うん、手にこう肩に力入ってこう頑張れ、そうじゃなくて、うん、顔が晴れるっていうので晴れやから、うん、だから顔晴れっていう言い方してね、うん、でよくねあの顔腫れって言ったら、うん、殴られて顔腫れるんですかって
その腫れじゃなくて ね
本当に内心から明るいそう、うん、もうあの心の中でやりたいこと、うん、だからそういうふうな形で、うん、みんなが仕事もね、うん、自分の中でやりたいことをやりたいだけ、
うん、
やりたいようにやっていくっていうふうに変わったら、うん、
素晴らしい、
もうあの絶対世の中もっとね、うん、素敵になると思うし、う
ん、でみんな笑顔になりますよ ね
本当にね、うん、顔腫れ、
いや本当顔腫れってあのすごいなと思ったのが、あのよくあの言われてたの、こう人は泣くから、
うん、
違う、悲しいから泣くのではない、泣くから悲しいのだっていうのと一緒で、あの笑う楽しいから笑うんじゃなくて笑うから楽しくなるね、なんかそういうのにこう通じるものがあるなと思って、
うん、
すごいな。であのいろいろこうチャレンジしていかれますけど、うん、
はい、
なんかこうくじけそうなこととかないんですか？
ああ、それはね、もうなぜ、うん、あの元々がね、いやいやそんなことない、あの劣等生ですし、だから本当にね、あのできないことです。確かね、中学校2年か3年の時にね、優、うん、と愛の違いが分かってなかったという、これどうすんねんこの子はとかいう感じがね、最初大変だった。
あなたと私の優と
愛が、もうね、でそこからね、いい先生に巡り合わ って、うん、で、あの、なんとかね、うん、あの、今、まあ、あの工業高専っていうところでね、行かしてもらって、うん、で、あともう自分で、まあ、勉強していったり、うん、で、今もやり続けてる、うん、それこそ、あの、皆さん言ってくださった、やっぱり続けるっていうのがすごく、うん、やっぱり好きだからやってる。だからよく生きるっていうことも、ね、自分で見つけた、うん、あの、哲学者のソクラテス、プラトン、うん、アリストテレスとかいう部分の中で、よく生きるってなんやろうなっていうのが、うん、今も問いにありますもんね。うんうんだから
そうそうそうこれ文字には読んでもそれってどういうことだろうって考える人なんですよねちゃんとね
いや間違いちゃんと考えるから衝動的ですけどね
あいやいやでもすごいなんかふーんって流して読んでしまったらあよくいける、うんあまあ
なんね、いやでもねそれはね、うん、最近思ったのは、うん、問いを問い続ける
うん
だからすぐ答えもたえまめますやんか、うん、でも答えはその一瞬はその答えかもしれんけど、うん、本当はその下にもっともっと深い答えがあって、うんうん、それを掘り続けるだからそれがあるからこそ続けてみないとわからない
なるほどでその答えも、まあ、本当のね数学の答えじゃなかったら一つじゃ ないじゃないですか
ないですないです
人それぞれ違うし、うんだからこうね今わかんないことあったらパラパラっと調べたらババッと出てくるけどそれは本当に一つであってなんかそこにこう盲目的になっちゃうのも怖いなってちょっと私は思ったりもするんですけど、
ねうんまあ、それおそらくね AI とかねそういう形でね
でも
あのやっぱりインプットするのは人やし、うん、アウトプットするのは人やから、うん、結局やっぱ人と人がどう関わっていくかっていうことが最終的にやっぱり吟味されるところなんですよね
じゃあこうね、まだまだお話伺いたいんですけど、はい、最後にこう皆さんにこう何かお伝えしていただけるとしたらば、
うん、はい、なんていうかな、今日ねお話してて、うん、なんか考える人っていう風に伝わってるかもしれませんけど、本来そうじゃないです、直感の人ですから、
直感の人、
はい、もうだから逆に言うと、はい、ビジョンを持ったりね、それから問いを持ったりっていう、うん、考えることも大切です、うん、でもそれ以上にですね、
う
ん、考えたらやってみたらと、
そう
ね、悩んでね、いやできませんねんって、できませんじゃないやろと、あんたがせえへんだけやんかというのがね、うん、すごく、ね、自分自身に対しても言ってるんです。だからよくね、やっぱりやれなかったって、うん、それはやらなかったんですって、うん、それは自分が選択してるんですもんね、
う
ん、
そうそう、やらない選択を ね、でやらない理由はいっぱい自分であげれるんです、
ね、そうそうそうでもね、やってみてそこでうまくいかなけたら、そしてもう一度どうしたらいいかっていうね、そうそうそう、うん、だからこう右から行ったらダメ、左から行ってもダメ、うん、それじゃ乗り越えるか、それとも下掘るかとかっていうね、うん、あらゆる方法があるんだから、うん、やってみたらいいんですよね。
そうそうそう、やってみないと分かんないですね。
分かんないです。
ああだこうだ考えてても、だとりあえずその1種類目やってみようやって、
ね、そうそうそう、
それで検証して、でこれがダメならこうっていうふうに ねやっていったらいいですよね。
さすがでございます。いやいやいや、もうね、やってみないと分かりません。変われっていうのがね、
今素晴らしい、はい、ありがとうございました。また遊びに来てください。
はい、喜んで、はいはい、次は今度はね、ドリアさんが、
そうそうそうそう、
私の方にね、
はい、ゲスト出演させていただきますので、はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後まで聞いていただいてありがとうございました。魔法の小箱は第1日曜の再放送が第2日曜、第3日曜の再放送が第4日曜と、1週聞き逃しても大丈夫な構成になっています。夢の種放送局のホームページの中にある私のホームページからコメントも入れられますので、温かい応援コメントや、あのゲストさんもう一回呼んでなどいただけると嬉しいです。ではまた日曜日の午後2時、夢の種放送局パープルチャンネルでお待ちしています。 See you!